ちは。未来の百姓ポッドキャスト、司会の別所あかねです。このポッドキャストは田舎と都会に橋を架ける新しいライフスタイルの提案に向けて、ゲストの皆様に様々なテーマについてお話ししていただきます。人間と自然が共にあるコミュニティでの生活、脳のある暮らし、そして食を通じた命のあり方を、ゲストの皆様の経験や発見を通じて紐解いていきます。第3回にあたる今回は、田舎で基礎を作り若い世代を育成する、 Building a Foundation in the Countryside and Training Others がテーマです。今回のゲストは栃木県那須塩原市にある ARI 学校法人アジア学院の職員として働く山下隆さんです。山下さんは ARI にて世界各国から学生として招かれたルーラルリーダーズ、農村指導者と呼ばれる人々と、那須塩原のランドスケープを用いて様々な食と農に関わる教育活動を行っています。ご自身の故郷、そして世界の田舎をつなぐ山下さんの暮らしはどのようなものなのでしょうか。お話を伺いました。あちゃん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高橋さん、まずはじめに高橋さんの簡単な自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
あ、はい。栃木県の、那須塩原市というところにある、
はい、
アジア学院という、ちょっと面白い学校で、はい、職員として働いています。
あ、アジア学院っていうのは、どういう学校なんですか？
はい。アジアとかアフリカの、農村地域。
はい。
で、まあ、ね、アジア、アフリカの、発展途上国の農村地域から、リーダーたちが集まって、で、そこで、はい、有機農業を通して、リーダーシップを学ぶという、そういった学校があるんですね。
あ、なるほど。だから、こう、はい、エージャンルーラルインスティテュートで、通称 ARI って、はい。
そうなんですよ。
いうふうに言われてるんですね。
そうなんですよね。で、今、アフリカの人たちも結構いるんですけれども、でも、はい、もともと起こりがですね、アジアの人を中心とした、学校だったので、そのままアジア学院ということでやっています。
あ、そうなんですね。はい、学校では具体的になんか、例えばどういう授業というか、カリキュラムなんですか？
そうですね。まず、このリーダーシップを学ぶための学校なんで、
はい。
その授業があるんですけれども、そのリーダーシップの授業自体が結構こうユニークで、その畑を使いながら、はい、リーダーシップのトレーニングが行われていくんですね。
はい。
まあ、畑だといろんなその不測な事態が出てきたりするんですね。
はいはいはい。なるほど。はい、
セオリー通りではなかなかいかない。だけれども、うん、こう、共同作業をしていかなければならないっていう中でですね、もう真のこう、リーダーシップっていうのがその中で問われていくんですね。人とも、人とのリーダーシップもそうだし、あと、こう、畑でのこの野菜、またあと家畜も飼ってるんですけれども。
うんうん、あ、そうなんですね。はい。はい、
家畜へのこのリーダーシップですね。どういうふうにこううまく飼っていくかですね。うんうん、で、どのようにうまく育てていくかっていうことが、問われていくようになりますね。
なるほど。この来る学生っていうのは、そういう農業の経験結構ある学生が来るんですか？
そうですね。3年以上経験があるっていう人がまず来るんですけれども。
はい。
で、そして、ここでアジア学院で学んだことを自分の国、そして地域で、地域コミュニティで活かしていく、そのためにこの学校があります。
あ、じゃあかなりインターナショナルな学
校なんですね。
は
い、多い時だと20カ国ぐらいの人たちが、はい、一緒に暮らす時がありますね。
日本人の学生もいらっしゃるんですか？
はい、日本人も毎年、数名います。
ARI についてなんですけど、3つの柱があるっていうふうに、はい、ウェブサイトの方で見たんですけど、これってどういうものがあるんですか？
はい。まず、この3つの柱の前にですね、 共に生きるためにっていうモットーがあって、はい、それを支えているのが、まあ、三つの柱というふうにあって、で、一つが、フードライフ。で、二つ目が、はい、サーバントリーダーシップ。で、
三つ目。サーバントリーダーシップ。はい。
はい。で、三つ目がですね、コミュニティオブラーニング。学びの共同体という、はい、この三つの柱を持って、共に生きるためにという、モットーをこう支えているんですね。
なるほど。はい。
はい。で、まず一つ目のフードライフなんですけれども、これは食べ物と命。これは切っては切り離せないものだということで、はい、まあ、フードと、普通だったらフードとライフ、別々の言葉であるけれども、それを一語にしたアジア学院独自の造語なんですね。はい。はい、で、ここはまあ、食べ物、みんなこう命から来ていて、で、命に、その食べ物によって自分たちがこう支えられている。はい。っていうのが、まあ、フードライフですね。
はい。
で、2番目がサーバントリーダーシップというものなんですけれども、アジア学院は、まあ、リーダーシップを学ぶ学校なんですね。で、そのリーダーシップの理想像、というのが、まあ、サーバントリーダーシップ、使える指導者というコンセプトなんですね。はい。で、まあ、いわゆるトップダウンではなくて、下から支えるリーダーという意味になります。はい。で、三つ目がコミュニティオブラーニングで、
はい、
まあ、みんながその学び合う、共同体であるということですね。まあ、いろんなその国の人たち、文化を持った人たちが、はい、もういるだけでまあ勉強になっていく、学び合うことができる。で、そしてそこでまあ互いにこう切磋琢磨していって、うん、でなおかつこう自分自身で学び取っていく、ラーニングバイドゥイングのその姿勢というものがその中に、はい、まあ、コンセプトとして入っています。
なるほど。で、その中で、高橋さんは、例えばどういうような教えを、こう、学生にしてるんですか？その、農作業とか。
僕自身はですね、直接、アジアとかアフリカのその、学生たちに教える機会っていうのはそんなにないんですけれども、
はい。
自分の仕事はですね、いろんな、アジア学院の、まあ、外部から、いろんな人たちが来ます。例えば、まあ、大学のゼミですとか、
ああ、なるほど。
高校の、まあ、有志ですとか、
うん、
あとは、そうですね、海外からも、いろんな、まあ、教会、アジア学院はですね、キリスト教がベースとなっている団体なんですけれども、そうなんですね、
はい。
はい。海外の教会だったり、キリスト教の教会ですとか、
はい。
あと、ミッションスクールなんかが、来て、アジア学院で合宿をするんですね。
はい。
で、その合宿のプログラムをメインで担当しています。
あ、そういうことなんですね。外からの方をこう迎えて、はい、過ごしてもらうっていう。
はい、はい。
なるほど。その中って、そのミッションスクールの方とかが来て、その中でこう、ARI の学生と交流っていうのはあるんですか？その中で。
あ、はい、そうですね。大体2泊3日で行われることが多いんですけれども、
はい。
そこでは、トークセッション、ダイアログを行って、例えば、まあそうですね、インタビュー形式で彼らがね、どんなことをしてるのかとか、まあ国に戻ってからね、どういう働きをしたいのかとか、あとは、まあ彼らのね、文化とか、あと生活ですよね。まあちょっと突っ込んだ話になると、
はい。
月にどれぐらいの収入があるかとか、
ああ、なるほど。
どんなものをこう主食で食べているのかですとか、うんうん、まあそういったことから、中にはものすごいこう苦しい、状況から来てる人たちもいるんですね。で、そういったダイアログの中から、まあ内戦の話だったりとか、
はい、
あと貧困の話だったりだとかっていうのを直接普段ではね、なかなか本とか、テレビって とかしか、こう、聞けない情報を直にその人から聞けるっていうの
な
が、
るほど。
結構アジア学院の、なんだろうな、大きな メリットというか、学べる部分かなというふうに思います。
なるほど。なかなかそういう機会ってないですもんね、実は。
そうですよね。まず、僕も、アジア学院に入るまで、アジアの人とね、会う機会はありましたけれども、アフリカの人と、ね、日本も今、いっぱいこう、いろんな海外の人が来てますけれども、なかなかまだアフリカの、なおかつこう、経済状態があまり良くないというかね、いうところの人に会う機会っていうのは少ないのではないかなというふうに思いますね。ちなみに今年はね、ルワンダ、から、
ルワン
一
ダ、
人学生が来ていますね。
あ、そうですか。
彼女からその内戦のことだったりとかを、直に、僕も初めて聞きましたけれども、とってもこう悲惨な、出来事がありましたね。
なるほど。そうなると、やっぱりそのアジア学院って、じゃあ、ただ本当に農業を学ぶだけではなくて、こう他の社会がどういうことが起きているのかとか、どう
そうい
う
で
ふう
す
にそ
ね。
こを、支えていく、支えていけばいいのかみたいなことも、お互いにこう学生が知れる機会があ
そうで
るっ
す
ていうこ
ね。
となんですかね。
そうですね。互いにこの学び合うっていうことをこう大事にしている学校ですね。
学校のこうミッションみたいなのあるんですか？ポリシーとい
ミッ
うか。
ションはですね、モットーがまず共に生きるためにっていうモットーを考えているんです
共
ね。
に生きるため
英語で言うと、That we may live together というふうに言うんですけれども、どのようにこう共生していくのか。で、そこではまずアジア学院にその掲げるミッションの中にですね、やっぱりフードライフっていうものがあるんですけれども、
フードライフ。
食べ物と命、これは切っては切り離せないものだっていうことで、一語にした造語があるんですけれども、
フードライフでイチゴなんですね。
そうです。で、食べ物はみんなこう命から来ている。で、そして自分たちがこうやって生きてられるのは、命のその犠牲があるからですね。で、その犠牲があって自分たちがこう生きていくことができて、で、そして、そのことっていうのはなかなか、今のこの世の中だと、僕もアジア学院に入るまでは、そこになかなか気づけなかったんですけれども、日々、豚の世話をしてみたりですとか、鶏の餌をやったりだとか、あとは畑に行って、肥料をあげたりだとか、水をやったりだとか、いろんなその生活の中でですね、食べ物っていうのは、みんな命から来てるんだなっていうことを。で、そして、鶏の屠殺はここで行うんですね、自分たちで。
そうなんですか。
なので、そういったところも通してですね、自分たちは本当にこう命をこういただいてるんだなっていうことを感じることができています。で、そのようなこう自分がこのアジア学院職員になってですね、感じて、大事だなと思って感じたことを、いろんな方にこう伝えたいなっていう、その思いで、今、プログラムを作って、いろんな人をこう、に来ていただいています。
そうなんですね。この命を身近に感じるというか。
そうですね。
先ほどARI に、アジア学院に入る前は、そういうこととあまり、近くはなかったというか、話があったと思うんですけど、もともと、高さはどういうことをされて、どういういきさつでアジア学院に入られたんですか？
アジア学院に入る前はですね、実は車の営業をやってたんですね。
全然違うんですね。
大学を卒業して、まず車の営業を やり始めたんですけれども、で、結局6年半働いたんですね。で、6年半働いたんですけど、だんだん、働いていくうちに疲れてきていってしまって、精神的にですね。常にこうノルマに追われる生
営
活に
業
な
で
っ
すして
、
ね。
そうですね。で、 火曜日が毎週休みだったんですけど、
はい、
心が休まるのはですね、月曜日の夜から火曜日の朝ぐらいまでっていうね、そんなような感じで、はい、でも午後ぐらいになると、胃がだんだんキュンとしてくるみたいな、そんな生活をしていて。
はい、
で、まあ、続けていくうちに、本当に自分が自分で亡くなっていくような、そんな感覚がちょっとあってですね。で、それで、はい、まあ、そうですね、いつしかこう、やめなきゃなんないだろうなっていうふうな、状態になってきたんですね。
なるほど。
で、やめようと思った時に、じゃあ次何をやろうかっていうふうに考えていたんですよ。
はい。
で、そこでやりたいなと思ったのが、まあ、農家になりたいなっていうふうに最初思ったんですよ。
はい。
それなぜかっていうと、その、まず失ったこの自分のバイタリティをどうやったら取り戻せるかっていうことをまず考えたんですね。
はい。
で、そこでその農家っていうのを考えたんですけれども、それなんでかっていうと、こう、体も使って、で、そして頭も使って、で、そして自然をこう相手にしていく、
はい。
生き物をこう相手にしていくっていう中で、常にこう、自分自身と、そしてまた周りのこの命とこう触れ合っていく、その経験があれば、自分のバイタリティを取り戻すことができるんじゃないかっていうふうに考えたんですよね。はい、ただ思い立った時はですね、お金もないし、経験もないし、土地もないし、でもこう、養わなければならない家族がいるっていうことですね。
あ、その頃はご結婚されて。
そうですね。で、小さい子供が2人、うん、3歳とか1歳とか、そんなような状態だったんで、思いとどまったんですね。すぐに辞めることはできなかったんですけれども、ただそこから、さらにちょっと悶々としている中でですね、これはちょっともう本当に辞めなきゃなんないなっていうところまで来て、
はい、
で、それで、まあ、いろいろあって、で、まあ、とにかく辞めることを、決断をすることができて、はい、できました。
はい。
で、辞めてからですね、1年間、主婦業をやって、
はい。
子供の面倒だったりだとか、
はい。
あとは農業のその学校にちょっと通ったりだとか、有機農業を教えてくれるような、
はい、はい。
学校にちょっと通ったりだとか、うん、あとは何だろうな、いろんなその地域の社会活動なんかにもちょっとこう参加することができたんですね。
そうなんですね。例えばどういうものに参加しましたか？
は
い、
ちょうどですね、この自分の住んでいる那須地域でアースデー那須っていう、はい、アースデーをですね、はい、立ち上げるっていうことがあって、
はい、
で、そこに実行委員として参加しました。
なるほど。アースデーナス。
はい。それもすごく大きかったですね。
はい。
で、そこにですね、そうだな。で、アジア学院の、その、職員、メンバーがですね、
はい。
実行委員にいまして。
あ、はい、なるほど。はい、そこにいたんですね。
そう。で、それで、アジア学院の、はい、はどういうところなのかっていうことを聞くことができて、
はい。
面白いところだなって。でも別に働くことはその時は考えなかったんですね。
はい。
はい。でもその後またさらに、地域通貨。
はい、はい、地域通貨。はい、はい、ありますね。
を、これまた那須でやろうっていう話になって、で、そこでも、アジア学院の職員がいて。
なるほど。別の方ですか？
別の人ですね。
はい、なるほど。
で、その、地域通貨を一緒にやって、始めた、人が、アジア学院を辞める、去るっていうことで。
はい。
で、それで、受けてみないか、みたいな話になって
。ああ、なるほど。そういう流れだったんですね。
そうなんですよ。で、アジア学院やっぱ面白そうな場所だなって、農業だけではなくて、いろんな国の人たちがいて、うん、これは、もう、またとない機会だなっていうふうに。
確かに。
はい。で、それで、まあ、アプライしたんですね。だけど、はい、友達とか周りの人には、 絶対採用されないからあんまり期待しない方がいいよみたいなこと言われて。
なるほど。厳しい件が。
厳しいです。うちの、妻なんかは、
はい。
ね、落ちて悲しむ顔を見たくないから、落ち込む姿見たくないから、あんまり入れ込まない方がいいよみたいなこと。
なるほど。
で、まあ、いろんな人に、こう、ダメ出しを食らったんですけど、
はい、
なんとか採用になったんですよ。
すごい。はい。
はい。みんなの意に反して採用になって。でも、それが、3月の10日だったんですね。2011年の。はい、ちょうど震災の1日前だったんです。
はい。
で、それで、まあ、次の日が震災で、働け、なんだろう、せっかく決まったけれども、働くことはないのかな、なんていうようなところから、まあ、アジア学院でのこう仕事っていうのが、スタートしていった感じですね。ちょっと長くなってしまったんですけど。
ええ、なるほど、そういう経緯だったんですね。
はい。
で、そこから、じゃあ2011年から働き始めたっていうことですかね。
そうですね、2011年の4月から、
はい、
さっきの、ま、ちょっと震災の続きがちょっとだけあるんですけれども、
はい、
まあ、3月の10日に決まって、で、11日の日に地震が起きて、で、アジア学院は壊滅的な被害をその時受けてしまったんですね。
建物が、あ、そうですか。
地震で、建物がかなり、ダメージを受けてしまって、はい、で、もう本当に再開できるかどうかわからない、うん。で、その次の日には、3月12日は、原発の事故がありましたよね、
はいはい。
で、そこで放射能の問題が出てきて、で、僕も、3月12日の原発が爆発したその映像を見て、すぐ子供を連れて、実家が静岡なんですけども、実家に、はい、まず避難をしました。
なるほど。
はい。で、それで、まあ、2週間ぐらいですね、実家にいて、で、それで、まあ、栃木に戻ってくるかどうか、アジア学院にね、働くかどうかっていうことを、まあ、その2週間のうちに、まあ、見極めていって、で、まあ、いろいろあったんですけれども、まあ、戻ってくるっていうことをこう決断して、で、アジア学院も再開していく、復興していくっていうことを、となったので、自分もそこから働き始めた形ですね。
なるほど。本当に、はい、本当にまさに震災から始まったというか、震災に
向けて
始まったっていう。
はい。はい、
すごい。
そうですね。
なるほど。このエアラインに初めて行った時のことって覚えてますか、高橋さん。どういう体験がありましたか。
はい。まず、だな。たのが、おそらく、まあ、採用になる数ヶ月前、まあ、アジア学院の、なんだろうな、働くかどうかっていうようなところで、まあ、一回とにかく見に行こうっていうことでですね、で、それで案内してもらったんですね。
はい。
はい。で、うん、特に、まあ今でもこう印象に残っていることがあるんですけれども、
はい。
その時、まあ畑を案内してもらったりだとか、あと家畜を案内してもらったりだとか、あとは、アジア学院でね、生活をしているというか学んでいるアジアとかアフリカの人に会うこともできたんですけれども、
はい。
その一番衝撃的だったのは、豚小屋に行った時の話なんですね。
はい。
で、豚小屋に行って、まあ、ある豚を見せられて、
はい。
これ何歳だと思うっていうふうに言われたんですよ、うん。
はい。
で、結構大きな豚だったんですね。体重にしてだいたい100キロぐらいの
豚
で、
はい、
はい。で、結構大きな豚だったんですね。これで何歳だと思うって言われて、
うん。
まあ、ね、少なめに、言ったんですけど、だいたい5歳ぐらいかなっていうふうに言ったんですよ。
はいはい
はい、うん、そしたら、0歳だって言うんですよ。
うん、
7ヶ月か8ヶ月っていうような話だったんですね。
はい、
すごくびっくりしたのを
はい。
で、またさらに驚いたのは、もうすぐこれを出荷するっていうような話だったんですね。
うん、
あ、こんなに豚の命って短いんだなっていうのを、そこで初めて知ったんですね。普段、こう何気なく、豚を食べてましたけれども、このプロセスっていうのを全く知ることはなかったですし、先ほども言いましたけど、このフードライフっていうのを初めてこう意識した、した瞬間でもあったのかなっていうふうに。
なるほど。
はい。そこはすごく衝撃的でしたね。はい。
やっぱ結構その衝撃があって、やっぱりなんかここで学べることがあるんじゃないかというか、はい。
そうですね。まだ働く前ではあったんですけど、あ、ここでもし働けたらすごくいいだろうなっていうふうにはやっぱり思いましたよね。
ARI のスタッフの方ってどんな感じの方がいるんですか？私も行ったことがなくって、
あ、そう
なんです。どんなイメージなんだろうっていう、すごく想像を膨らませてるんですけど。
そうですね。だいたい20人ぐらいの人がいるんですね。はい、で、日本人が今10人ちょっとぐらい。で、海外の人が、7、8人くらい
ですかね。そうなんですね。
かね。はい。多分それぐらいだと思います。
あ、じゃ結構海外の方もスタッフとして
入っている
というか。
はい。
なるほど。
ですね。海外の人はアメリカ人と、インド人と、あとフィリピン人と、ガーナ人ですね。
多様ですね。
はい、多様です。
そうなると、はい、農業のそのあり方というか、
はい、
彼らが思っている、やっている農業の形も結構多様ですよね。
そうですね。いろんなやり方が、ありますね。なので、そこのいい部分をこう取り入れたりだとか。
なるほど。
はい。まあ、一つ、なんだろうな、印象深いこととしては、
はい。
毎年、まあ、フィリピンの人が結構来るんですけれども、はい、フィリピン人の人って、竹をうまく使うんですね。
竹ですか？はい。
で、竹で上手にグリーンハウスを作るんです
よ。すごい。そうなんですか？
はい。もう3日ぐらいで作っちゃいます。
すごい。はい、
で、当然、ね、コストもかかんないし。はい。
竹林問題結構深刻ですもんね。
ああ、そうですね。そういったこともありますよね。で、近所の、竹林を持ってる人から、
はい。
竹くださいっていうような感じ
で。すごい。グリーンハウス作るんでってびっくりしますよね。
そうですよね。はい。
すごい。なんか面白い、こう、すごい印象深い学生とかいらっしゃいましたか？なんかこう、あ、すごく変わったなというか。
ああ、そうですね。
みたいな。
公用語は英語なんですよ。
はい。
で、公用語は英語なんですけれども、第一、母国語で喋る、母語として喋る人ってほとんどいないんですね。
なるほど。
アフリカの人もアジアの人も、だいたい、英語が第二か第三言語。
はい。
またするとそれ以下の人もいる中で、英語が全く喋れない人も、まあ、いるんですね。
はい。
でも、なんだろう。アジア学院のその言葉って、一応英語なんですけれども、はい、アジア学院語って呼ばれるぐらい、変わった英語なんですよ。
そうなんですか。面白い。
なんだろうな。結構、なんつったらいいかな。根をつけるんですよ。
根
を。
語尾にってこと
ですか？語尾に根をつけるんですね。と。
栃木弁も入ってるってことですか？
栃木弁ではないですけど、なんだろうな。何々、なんだろうな。
例えばこう、This is delicious ね、みたいなことですか？
あ、そうそうそうそう。そうそう。
日本語じゃないですか、ちょっと。
そうなんですよ。そう。This is delicious ね。あ、そうですね。そう、もう別所さんすぐ来れます。
よかった。面白いですね。そっか。なるほど。結構いろんなこう、 ミックスして、
そうなんですよ。いろんなその言葉がこうミックスしていきますね。で、まあ、コミュニケーションに特化した言葉になってくるんですよね。まあ、自分が話していることをちゃんとこう相手に伝わってるかどうかっていうのが、とっても大事に。だから、ゆっくり喋って、相手がちゃんとこう聞けてるかどうか、確認していくっていうことがすごくこう大事になってきますよね。
はい、コミュニケーションをちゃんと取るとか、理解し合うってことは結構やっぱり共に生きるのテーマの
一つなん
ですかね。
はい。
なんかいろんな多様な人が住んでると、コンフリクトも起きそうなものですけど、はい、その辺ってどうなんですか、実際は。
そうですね、コンフリクトはやっぱり起きますね。口論とかもやっぱりあるんですけれども、うん、ここはそのリーダーシップを学ぶ場所ではあるので、
はい、
まず、コンフリクトは悪いものではないっていうところから、うん、その認識をまず身につけるっていうことが、まあ授業の中でも行われていきます。コンフリクトマネジメント。
はい。
の授業もあるんですけれども。
あ、そうなんですね。
はい。まずコンフリクトは悪いものではない。で、むしろこう成長を促してくれるものだっていうことで。はい。で、今年なんですけれども、はい、コロナの状況でですね。うん、
はい。
いつもはだいたい30人近くの学生がいるんですけれども、今年は10人だけなんですよ。はい、
あ、そうなんですね。やっぱり影響で。
はい、で、まあ、人数が少ないこともあると思うんですけど、すごくチームワークが良くてですね。
あ、そうですか。はい。
で、むしろその、コンフリクトが全然起きないっていうことが問題みたいな。
問題が
ないことが問題だみたいな。
なるほど、なるほど。
あってですね。やっぱり、そう、それぐらい今年はこう仲がいいっていうか。
やっぱりそれはあれですかね、こう共通の課題っていうものがあると、
はい、
こう一緒に何かを解決しようっていう動きになる。
ね、それもあるかもしれないですね。コロナだからっていうことも、自然に結束が深まってる部分ももしかしたらあるかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
あとはまあ、
チーム
はい。
あと、そうそう。
なんだろう。まあ、まあ、和をこう、重んじる人たちが割と集まってきてる、来たのかもしれないです、今年は。
なるほど、なるほど、確かに。
はい。ですね。年によって全然キャラは違っています。
世界中から来るってことは結構キャラ違いますよね。
そうですね。
面白いですね。
はい。まあ、大体っていうか、まあ、アフリカの人たちは主張がやっぱり強いっていう傾向があります。あ、そうなんですね。で、英語もアジアの人に比べて、上手な人が多いですね。で、アジア人は、まあ、割と穏やかというか、静かに聞いてるっていうケースが、まあ、多いのは確かですね。
なるほど。
はい、
なるほど、なるほど。面白いですね。
はい。
高橋さんは、はい、ARI、聞いてもいいか分かんないですけど、ARI の中ではどういう人っていう風なイメージなんですか？こう、いわゆるキャラというか。
は
い、
あ、僕のキャラですか？
知りたいです。
僕のキャラは、どうなんですかね。実は、何年か前に、
はい。
職員の中で、自分の、こう、セルフイメージみたいなことをシェアするような機会があったんですよ。
はい。はい。
で、まあ、すごい良かったんで、あんまり触れなくていいかなっていう。
どういうことですか？聞かせてくださいよ。
すごくこう、意に反してというか、すごくいい感想をいただいてですね。
あ、素晴らしいじゃないですか。
すごい良かったですね。
人柄が。
まあ、とっつきやすいとか、面倒見がいいっていうような
こと
は言われたので、嬉しかったですね。
素敵ですね、やっぱり。
ありがとうございます。
確かにすごくフレンドリーというか、穏やかな感じが多分、初めてこう、多分この学生さんたち本当初めて日本に来る 方ばっかりだと思うんですよね。いろいろなんか不安があったりとか、
はい、
こうどういうふうにこう、まあ、新しいこのナスっていう地域で暮らしていこうかみたいな、結構あると思うんですけど、こう、
はい、
例えばこう、アジア学院と、この、まあ、ナス塩原のナスの地域ってどういう関係があるんですか？結構こう交流したりとかしてるんですか？
そうですね。まあ、インターナショナルな場所なんですけれども、何分小さな学校ではあるんですね。だからやれることも限られてはくるんですけれども、まあ、近所の小学校に、
はい、
学生たちがこう行って一緒に交流をしてみたりだとか、はい。で、まあ、職員とかボランティアもですね、学校に行って授業をしてみたりだとかっていうこともありますしね。あとは、インターンで、中学生とか高校生が、一緒に農作業をしてみたりだとか。
そうなんですね。
はい、そんなこともやってたりしますね。
なんか普通の方、こう、まあ、一般の主婦というか、地域住民の方とかは、結構野菜を売ったりとか、はい、そういうこともあるんですか？はい、販売もしている？
そうですね。販売もしてますね。野菜だったりだとか、あとスーパーとか、あとレストランにですね、
卵
とかお肉だったりとか、あとそういった加工品なんかも卸したりとかもしてますね。
なるほど。
はい。
そうなんですね。こうなんかタカさんが初め、まあ、こういうエアライで働こうっていうふうに思うまでにこう結構影響を受けた人とか、こうインスピレーションを受けた方とか他にいたりしますか？はい、
そうですね。先ほどアースデーナスっていう話をしましたけれども、
はい。はい、
アースデーナスを主催し、発起人の人がですね、はい、秘伝家工房を主催している藤村康之さん。秘伝家工房。
はい。
はい。というところが、ありまして、
はい、
そこを主催している藤村先生。
藤村先生、はい。
はい、すごく影響を受けました。
秘伝家工房っていうのは、秘伝家ですよね。はい、殿下に秘で。
そうですね。電気をなるべく使わない、まあ、電気を使わないという。で、まあ、そこで、生きていくために、まあ、人間力が大事だっていうことを教わりまして、で、人間力をこう、はい、構成してくれるものを、まあ、人間力というか自活力ですね。自分でこう生きていく、その力を、それに必要なのは、こう、まあ、三つの、あ、よ、ん？自給力。四つの自給力ですね。
自給力。
まず食料、まあ、衣食住、はい、それに、4つじゃなくて5つですね。5つの自給力。まあ、衣食住。それと、エネルギー、
はい。エネルギー。
はい。で、それに加えたのが自活力ですね。お金を稼ぐ。
自活力。あ、なるほど。自活ですね。
はい。そう。あ、それあと、すみません。あともう一つは、もう、仲間力です。仲間力。
仲間力。なるほど。
ちょっとこれ、
たくさんある。
いいかもしれないです
ね。もう買いますか？
時給、衣食住の自給力と、
はい、
あとエネルギーの自給ですね。はい、それと、あと、仲間力。
仲間力。
はい。それと、あと、自活力ですね。
なるほど。
はい。これがあれば、まあ、いい感じで生きていけるっていうことですね。
で、この中の、この秘伝家工房にちょっと行ったりとかして、
はい。
ちょっと勉強したりとかもされてってこと
ですね。そうですね。
ね。
この時、自分が秘伝家工房に通っていた時っていうのは、
はい、
まあ仕事をちょうど辞めるぐらいの時で、あ、まあ一番メンタルも良くない状態の時だったんですね。
なるほど、なるほど。
はい。でもその時にですね、自分で小屋を作るっていうことを藤村先生に教えていただいたんですよ。
小屋ですか？
小屋を、はい、小屋の設計の仕方っていうのを藤村先生に教わってですね。
はい。
で、その秘伝家工房には、小屋がいっぱい、自分で作った、セルフビルドの小屋がいっぱいあるんですよ。
へえ、置いてあるってことですか？
そうですね。
へえ、
はい。作ったものが置いてあるんですよ。はい、で、自分もその小屋作りにこう参加したりとかして、で、 自分のその自宅の庭にですね、
はい、
自分で小屋を作ろうっていうふうに。
すごい。はい。
はい。で、小屋を作り始めたんですよ。まず最初そんな、はい、あの、家っていうか、自分のその建物ができるなんていうことは全然、思いもよらなかったんですけど、
うんうんうん、はい。
あの、作り始めると、だんだんできてくるんですね。
おー、何で作るんですか？それって。
素材は、まあ、ほとんどは、あの、ホームセンターから買ってきたもの
を。はいはいはい。
はい、でも、まあ、いくつかは、廃材なんかも使いながら、あの、作っていきました。なるべく、そうですね、はい、お金をかけないでっていうことでですね。
なるほど。
はい。で、作っていくうちに、あの、自分一人でやっぱりできるわけではないので、
うんうんうん、
あの、作っている途中でですね、友達に手伝ってもらったり、声をかけて、手伝ってもらったりだとか。
うんうんうん、はい。
みんなあの喜んで手伝ってくれるんですね。
なるほど。面白いですもんね。なかなかそんな機会がなくて。
そうですね。で、だんだんその自分の背丈よりも大きくなりますよね。こう壁が立ってですね、屋根ついて、
はい。
で、建物がその構造がこう見えてきた時ってすごく感動的でしたね。で、さらにそのやっぱり自分のメンタルが弱ってていたので、その自分でそういった大きな建物を作った時っていうのはすごい達成感もありましたし、自分、まあ、自信をこう取り戻すことができたというか、
なるほど、
そんな感覚がありましたね。
じゃあ結構その小屋が原点といっちゃ原点というか、
はい、結構大きな出来事でしたね、それも。
面白いですね。
はい。
やっぱりこう、あの農業ってある意味ちょっと通じているものがあるのかなって個人的には思っていて、
はい、
こう本当にこの種っていう本当にちっちゃいものを埋めて、
はい、
そこから例えば大根にするとか、
はい、
そこまでこう自分で手をかけてやるっていうところのプロセスってすごく自分の、はい、精神的に、はい、あのプラスになるというか、すごいいろんなことを教えてくれるんじゃないかなって。
はい。そうですね。やっぱり何もこう、本当に種一粒、全く小さくて、で、土に埋めてしまうと、ね、
うん、
全く見えないものが、だんだんこう見えるようになってきて、
うん、
で、そして、ね、あの、芽が出て
、はい、
大きくなって、で、最終的にはこう自分たちのこう、ね、生きる糧になってくれるっていうのは、うん、とても、嬉しい瞬間ではありますし、さっきのその建物の話でも、うん、やっぱり自分がもう全く何もできないと思っていたところから、
はい、
ちょっとずつ、まずはこう基礎を作ってですね、コンクリートをちょっと流していって、
はい、
で、そこから木を切っていってですとか、そういったそのプロセスがちょっとずつ、できていく。で、最終的には、ね、まあ今は、そうですね、小屋として、まあ倉庫みたいな形にはなっていますけれども、
はい。
まあどのような形に住む家にすることもできるし、
なるほど。
はい。いろんなその可能性をそこから広げることができるな、っていうふうには思いますね。
なるほど。すごいな。ね、なかなかなんか今のこの、なんでしょう、この現代の生活というか、はい、やっぱり、まあ、私は個人的にこう消費することはすごいチャンスがたくさんありますけど、
はい、
作り出すことのチャンスってなかなか意識しないとないのかなっていう気はしていて、はい、今話を聞いていて。
そうですね。何かやっぱり、で、これはまあしょうがないと思うんですけれども、都会にいるとやっぱり消費側に回ってしまうことはどうしても多いのかなっていうふうには思いますよね。で、まあ僕もまあなんかいろいろこう学んでいく過程で、なんか消費することはちょっとこう悪だみたいな、いうようなことだったりとか、なんだろうな、まあいろんなその、都会からですね、アジア学院に若い人たちが来てくれるんですけれども、
はいはい、
で、その都会でのこの生活にやっぱ疑問をこう感じてくる人たちも 自分の生き方だったりだとか、生活をこう見直すっていうことで、来てくれる人たちも多いんですけれども、まあ、その、今ある生活に疑問を持つっていうこともすごく、いいと思うんですね。で、ただ、消費するっていうことが、決して悪いことではないなっていうふうにも最近思っていて、
確かに。
やっぱり消費と生産、まあ生産があって消費があって、で、それで一つのこう循環が生み出されている。だから、消費するっていうこと、これは、必要な役割であって。だけれども、やっぱり生産に携わる、ちょっとでもこう生産側のこう立場に立ってみるだとか、もしできれば、その生産に、少しでも携わるっていうような経験ができると、より、互いのこう立場をこう理解することができて、う
ん、確かに。
より良い、世の中というか、より良いつながりができてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
確かにまさにフードライフってその循環のプロセスを見るような話ですよね。今話を聞いてて思いましたけど、屠殺のプロセスとかを知らずに食べる、はい、消費するのと、はい、知って消費するのってまた全然意味が変わってくるというか。
は
い、
そうですね。やっぱり、完全に理解することは絶対できないんですけれども、生き物のその痛みも可能な限り、理解して感じていく中で、まあそこで感謝ですね。ありがたい、ありがとうっていうことを、まあ食べた時に、食べている時にこう感じること、その機会をなるべくこう自分の中で作り出していけるように、でまた自分はアジア学院でのそのプログラムを通して、そういった感謝する機会だったりだとか、その感謝するハードルというか、そういったものを下げられればなっていうふうには思います。
なるほど。ありがとうございます。高橋さんの、今ちょっといろいろアジア学院での、働きというか、
はい。
いろいろ、目指しているところいろいろお聞きできたんですけど、でも、高橋さんが本当にオフの時というか、こう日々の、ナスでの暮らしの中で、どういう環境で暮らしているのかなって、すごい興味がある方がいると思うんですけど、どういう、例えばこう、自然の森に囲まれてみたいな、はい、そういう感じのところに今住まわれてるんですか？どういう生活を？
そんなこともなくてですね。まあ、割と街中というか、
はい、
田舎町、黒磯っていう場所があるんですけれども。
はい、黒磯ですね、はい。
はい。駅、
黒磯知らない方の、はい。
はい。
黒磯駅知らない方のために、ちょっと紹介してもらってもいいですか？
黒磯はですね、僕、とても大好きな街なんですけれども、
はい。
うちの、妻の実家に住んでまして、はい。近くなんですけれども、で、黒磯はですね、とてもおしゃれな街なんですね。
そうですよね。はい。
とてもいいレストランだとか、カフェだったりとか、あとは、そうですね、文化がすごくこう、文化度が高い街だなっていうふうに、
そうですよね。
感じられる街だなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ、あと生活なんですけれども、休みの時、リラックスしたいなって言った時には、カフェに行って、コーヒーを飲んで、ちょっとゆったりしたりだとかっていうのもありますし、
いいですね、
はい。で、あと最近ちょっとハマってるのがですね、近くに川があるんですけれども、はい、中川っていう川がありまして、はい、そこに、ピクニックセットを持ってくんですよ。
いいですね。いいですね、それ。
木箱にですね、
はい、
カセットコンロを、入れて、で、あと、フライパンと、あと、まな板と包丁、それと、冷蔵庫の中に入っている野菜とか、
はい、
お肉なんかを持っていって、で、そこで、スタンドイッチを作って、あと、 コーヒーをそこでドリップして入れて、
みたいな。っていうのが。すごいキャンプですね。
はい、そうですね。あの河原で。はい。っていうのが最近ちょっとハマっている。
え、いいですね。え、中川の河川敷って結構こう、はい、人が入ってもいいような感じになってるんですか？
そうですね。あの、別に誰でも行けますし、すごく、あの、広いし、でも、あの、人は全然、まあ、広いのでね、あんまり人はいないっていう。
なるほど。いいですね。
はい、結構いい、のんびりできますね。
なるほど。
はい。
小屋があってっても完璧ですね。
ね、本当にいいところに、あの、住めてるなっていうふうに。
なるほど。え、黒石は結構長いんでしたっけ？
僕はそうですね、20年近くなります。
あ、そうですか。もともと静岡出身で、黒石に越してきたっていうことですか？
大学がですね、山口県の下関というところなんですけれども、そこにいて、で、一年間、あの、ワーキングホリデーに行って、
はい。
で、その後もなんか、日本とか、あっちこち、海外に行ったりとかもして、
あ、そうだったんですね。
はい、で、まあ、その中で、こう、黒磯に、あの、居ついてしまう。黒磯とか、那須とか、
はい。
那須エリアに居ついてしまったっていう感じですね。
なんかお話を聞いていると、秘伝家工房もそうですし、
はい。
アジア学院もそうですけど、結構こうユニークな活動をしてる人って、那須に結構いるのかなとか思ったんですけど。
はい、そうですね。いっぱいいますよね。はい。まあ、なんかそういったその、そうですね。まあ、美味しいコーヒー屋さん、おしゃれなそのコーヒー屋さんとかもそうですし、はいはい、あとどんなところがあるかな。まあ、本当にいっぱいあるんですよね。
小さいお店がたくさんありますよね、
そうですね、
黒石の方って特に。
あと、個人的に好きなのがですね、あの、森、山の中でですね、
はい、
ジャージー牛を飼ってる森林牧場っていう場所があるんですけど、そこすごい、そこの牛乳も、アイスクリームもすごく美味しいんですけれども。
あ、確かに、那須の方って酪農が結構、
そうですね。
盛んですよね、歴史的にも。
はい、そうですね。で、まあ、通常のその、そこでは牛の飼い方をしてなくてですね、放牧しながら飼ってるっていう特徴があって、
はい。
はい。まあ、山の保全と牛をこう一緒に飼って、で、その景観を楽しむ。
行ってみたいです。
はい。すごくいいところですね。
なるほど。はい、那須内、まあ、那須地域内のこう、まあ、農家やられてる方もいるし、はい、あの、まあ、アジア学院みたいな学校系もあれば、酪農家もいて、はい、なんか交流するプラットフォームとかあったりするんですか、こう。
そうですね。プラットフォームっていうものは、そんなには、なんだろうな、特定してはないんですけれども、
はい、
ただ、いろんなお店とかでイベントなんかも行われてますんで、
そうなんですね。
そういったところで、交流があったりだとか、あとは普通にこう、みんなフラットな関係なんですね。
なるほど。
それぞれ今お店をやっている人たちが大体僕と同じ世代なので、社長をやってる人もみんな若いんですね。40とか30代の人もいますし、だからそれぞれがこう友達のような形で、ビジネスしなくて友達同士でのこう遊びの延長みたいな形でいろんなこう出来事がこう進行している感じはありますね。
なるほど、なるほど。
はい。
最後にですね、今、農業もしながら教えながら、はい、生活をされていると思うんですけど、高橋さんにとっては今のこの生活のライフスタイルというのがこう理想の形であるのか、これからなんかもうちょっとこうしていきたいみたいなビジョンってあったりしますか？
はい、あ、はい。自分のビジョンとしては、自分のやっぱり自給力、自給率というのを、
はいはい、
可能な限りこう上げていきたいなというふうに思います。で、
はい、
今、興味があるのは、どれだけこうシンプルに暮らしていけるか。で、そして、はい、まあ、なるべくこう小さいサイズで生きていくにはどうしたらいいかっていうのに興味がありますね。まあ、 そうですね。まだちょっと計画段階なんですけれども、オ
は
フ
い。
グリッドハウスなんかを、
おー、はい。
どこかで作れたらな、とか、
なるほど。
まあ自分がその、小屋を作った経験、これをシェアできたらいいなっていうふうに思うんですね。で、今、都会の人もそうですし、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、やっぱりお金にこう苦しんでる人もやっぱりいっぱいいると思うんですね。で、自分で家を作ったとするならば、劇的にその、必要なお金っていうのは減ってきますよ
な
ね。
るほど。はい。
で、なおかつ、小屋を作った、家を作ったってなると、それが経験として残るし、で、そしてまた自分のこの自信にもなるし、で、なおかつ、面白がって、集まってくる仲間や友達もでき
な
て
る
く
ほ
る
ど。
ので、
はい。
いろんないいことができるだろうなっていう、そんな、こう、期待が、あります。なな
る
の
ほど。
で、今、こう、自分が、興味があるのはですね、そのオフグリッドハウスを作るっていうのが、ちょっと個人的にですね、すごくこう、興味があることですね。
夢あふれる話ですよね。確かに。私
そう
も
で
やり
す。
たいなって思いま
そう
す、
です
本当に。
ね。ぜひ、そう。で、小屋を作ってですね。で、そこで、こう、仲間が集まって、なんか、商業施設みたいなので、できたらすごくいい
ああ、
です
いい
よ
ですね。確か
ね。
に。いろ
何
ん
かし
な。
ら、こう、プロフェッショナルじゃなくてもいいと思うんですよ。そこまで。まあ、ちょっとね、こう、ご飯を、料理を作れる人だったりとか、パンを作れたりだとか、あとはね、そこで髪を切れる人がいたりだとか、いろんなそういった人たちが集まれば、そこがこう、面白い場所になる
確
可能
か
性があり
に。
ますよね。だから、まあ僕はね、だいぶもういい年になっちゃったんですけど、まあ二十歳ぐらいの人たちがそんなことやったらいいだろうなっていうふう
ああ、
に、
なな
ん
る
か
ほど、
そういう
確かに。
若い人たちにちょっとたきつけれるような
そう
こ
で
と
す
ができた
ね。
ら、まあ僕もそれね、一緒になってこうできたらいいなっていうふうに思いますね。
新しい世代に向けてってことで
そう
す
で
よ
す
ね。
ね。はい。
でもこれから増えていくような気がしますけどね。
そうです
いろんなこと
ね。確
で。
実にやっぱりそれをこう、求めている人たちは、いるなっていうのは、アジア学院でも感じますね。
なるほど。高橋さんがやっぱり、ARI で始められるまでに、いろんなとこに行かれたりと、多分普天間工房に行かれたりとか、あったと思うんですけど、本当にまさに今、例えば街に住んでいて、ちょっと今の仕事のあり方が、ちょっと自分に、限界来てるなとか思ってる人がいるとすると、どういうファーストステップというか、踏み出せばいいのかなって結構、迷うんですけど、その辺って何かありますか？アドバイ
そう
スっ
ですよ
て。
ね。僕がぜひちょっとお勧めしたいのは、料理をするっていうことが
料理ですか？
料理はいいなっていうふうに思いますね。みんなやっぱりハッピーになるので、まあ、自分でまずご飯をこう、ね、一番いいのは、まあ自分でね、野菜を作ったりだとかっていうふうにはなりますけれども、まあそこらができれば、その食材を使っていって、いけばいいと思うし、まあ、それがもし叶わないとするならば、自分がその気に入っているっていうか、いいなって思える農家さんから野菜を買っていったりだとか、ね、酪農家さんだったりだとか、生産者さんの、自分がいいなって思うところからこう取り寄せていって。
なるほど、確かに。
で、そし
料
て、
理は。
そうですね。で、それで、まあ、できればこう、何人かの人たちをこう呼んでいって、まあね、まあ、大きな形じゃなくても、小さい形で、まあ、ホームパーティーじゃないけれど、まあ、そんなような形でね、みんなで美味しいご飯をこうシェアできたら、いいんじゃないかなっていうふうに思いま
な
すね。
るほど。
もしくは、まあ、家族
確か
で
に。
もね、もちろんいいと思いますけどね、誰
そう
か
で
に
す
その、
ね。
ご飯を作って、で、そして一緒に食べるっていうようなことですね。それはすごく、 で、そこからどんどんこういろんな興味がまた広がっていくと思いますね。はい。まずなんかこう手を動かして、っていうところからどんどんこうイマジネーションというのは広がっていくんじゃないかなっていう気はしますね。
ありがとうございます。最後ちょっと一個だけちょっと聞き忘れたところがあったんですけど、はいどうぞ。はい、これでもどうかな。あ、そうだ。これだ。これちょっと聞きたい。すいません。多分これは編集されるかもしれないですけど。はい、最初に、静岡県出身だったと思うんですけど、
はい、
最初にこう、まあ、田舎ってほど田舎、那須は田舎じゃないですけど、こう、新しくこう、越してきた時って、
はい、
いわゆるなんかこう、田舎暮らしというか、結構イメージしてたものってありましたか？で、実際来て、あ、全然違うな、みたいな気づきとかってありましたか？
そうですね。そもそも別に僕、田舎暮らしに興味を持っていたわけではないんですよ。
あ、そうなんですね。はい。はい、
むしろ、都会に憧れはあった方なので、
はい。
だけど、都会の暮らしは、叶わなかった、まあ、機会がなかったっていうことかもしれないですね、むしろ。はい。でも、その、まあ、那須に来て、都会の雰囲気もあったし、なんだろうな。場所は田舎、自然も溢れてて田舎なんだけれども、
はい。
そう、いい文化が、あって、質のいい都会感が、あったっていうのはありますね。はい。まあ、個人的なんですけど、僕音楽がやっぱり大好きで、
はい、
当時来たばっかの時に、すごくいいレコード屋さんがあったんです
ね。あ、そうなんですね。
はい。で、これまあ多分カットされるかもしれないですけど、まあ当時、その、いい音楽が、エレクトロニカがすごい流行っていて、もうそれがにドハマりしてですね、
はい、
レコードいっぱい買いまくったっていう。
なるほど。
はい、そのレコード屋さんがあったのも大きいですかね。あと、まあ、肖像カフェがあったりだとか、そこで、そういう、うん、いい音楽と、いい、美味しいコーヒーがあったっていうのは、
なるほど。
結構大きかった。
確かに、黒磯のあたりってこう、確かにその、さっきおっしゃられた文化、芸術だったり、はい、音楽だったりとか、はい、やっぱりなんかそういうものが集まってるというか、はい、なんか味わえる場所ですよね、ゆっくり。
そうですね。すごい良かったですね。
おそらく多分これは、さっきの黒磯あたりの話につながれて編集されると思うんですけど。
はいはいはい。
どうしようかな、どうやって聞こうかな。
ねえ。
そうですね。そうですね。すいません、ちょっと待って。
どうぞ。
どういう答え、あ、ちなみになんかどういう答えがありそうですか？
その、黒磯とアジア学院でのその、なんだろう、こう、つなげていくっていうことですよね。
ね、そうですよね。連結つったらちょっと強い。
そうですよね。
おそらく私、まあ、あ、どうぞどうぞ。
はい。
じゃあ、ちょっと聞いてみてもいいですか？
あ、どうぞ。はい。
今、ARI の、ARI での、まあ、働いている生活というか、まあ、
はい、
仕事部分の話と、まあ、黒磯での文化の魅力というか、そこでの、まあ、ちょっとホッとできる、まあ、そこの文化の特性みたいなことを教えてもらったんですけど、この働いている場所の ARI と、この黒磯っていう地域って、こう、高橋さんの中ではどういうふうな、こう、つながりを持っているというか、何かありますか？
アジア学院は実は、その、今、 まあ、大きな課題があって、
はい。
まあ、小さな学校であるけれども、
はい。
大きな、アンビションというか、
はい。
なんだろうな。まあ、期待というか、そういったものを持っていて、それはもっとこの地域につながっていきたいってい
う、なるほど。
思いがあるんですね。
はい。
で、実は JA 学院も、今年で47年で、あれ、どっちだ ?48 年か。あ、まあ、50年近く、ちょっと待って。50年近くですね。
はい。
設立してから経つんですけれども、地元での認知度というのは、まだまだ高くないというのが、
現状
なんですね。
はい。
ですので、もっと、いろんな、この地域の人たちに、
はい。
アジア学院とはどういう場所なのかっていうことが、はい、まあ、認知されているっていう状態にしたいなっていうのは、ずっと長年の願いではあるんですね。で、自分自身は、まあ、いろいろその、自分が、これまで、一緒に、まあ、活動してきたりだとか、一緒に遊んできた。で、それで今、経営者になったりだとか、地域で、いろんなその、まあ、いい活動をしている人たちと、もっとこう、アジア学院が、つながっていけるようにっていうふうに、考えています。はい。
なるほど。ありがとうございます。
はい。実はまあ今年コロナの影響で、毎年山形県東北地域にですね、2週間ぐらいかけて、東北研修旅行っていうのを行ってるんですけれども、
はい。
今年はコロナで行けなくなってしまって、
はい。
地元、栃木県の、活動をしている人たち、を尋ねるっていうことをやってきました。
あ、なるほど、はい。
で、その時にですね、この那須地域でいろんな活動をしている人のところへですね、尋ねていって、彼らの、活動している人とアジア学院の学生とですね、まあ、会って、で、そして勉強するっていう機会を、作り出すことができました。
あ、なるほど。例えばどういう活動されてる方々がいらっしゃいましたか？
そうですね。一つは、まあ、非電化工房にも行きましたし。
はい。あ、なるほど、なるほど。
はい。で、あと、先ほどのその森林の牧場ですね。山で。はい。はい。っていうところに行きましたし、あとは、地元の、農家だったりとか、あとは加工生産を行っている、そういった、はい、食品を扱って、お店の中にスーパーと、それとあとレストランがあるっていう、そういう、まあ、商業施設があるんですけど、そこに行ったりですとか、あとは、近所の農家さん、有機農家に、行ってですね、それぞれのその、農法、特徴をこう学んでいったりだとか。
はい、なるほど、なるほど。
はい。まあ、いろんな場所に行きました。
そうだったんですね。はい、なるほど、そっか。じゃあ、これからこう活動も交流を増やしていって、
そうですね。さらに増やしていきたいなっていうふうに思いますね。
なるほど。で、今、こう、オーディエンスの方々で、こう、ある意味オルタナティブライフというか、を取り入れたとか、田舎での暮らしとかを結構憧れてる人もいると思うんですけど、ARI に、こう、まあ、ビジターとして行ったりとか、そういうこともできるんですね。
はい。アジア学院にですね、ワーキングビジターという制度、これは個人を対象にしてるんですけれども、まあ、アジア学院に来てですね、一緒にこう滞在していって、 いろんなこう国の人と共同作業でですね、農作業をしてみたりだとか、家畜の世話をしてみたりだとか、あと一緒にご飯を食べていったりだとか、農を中心とした生活を、もうすごいこう、超インターナショナルな場所で体験できるっていうのが、できます。で、あともう一つは、グループで来ることもできるんですよ。サークルだったりとか、まあ、どんな会社の仲間とかでもいいと思うんですけども、5人以上対象になってくるんですけれども、グループで、僕がですね、すべてプログラムを作って、一緒に、作り上げていってですね、はい、先ほどの食べ物と命の、感じられるようなそのプログラムをですね、作って、行うことができます。で、最近ちょっと流行っていることなんですけれども、インドカレーをそこで作るんですよ。食べ物と命のこう、まあ、一応講義みたいな、話をしてですね、そこから、豚肉を使ってですね、で、あとスパイスを、インドのスパイスを使って、スパイスカレーを作って、で、それを、お皿の上に、バナナの葉っぱを乗っけて で、作ったカレーを乗っけて、で、そして手で食べるっていう、そういったことがやっています。はい。とても楽しいです。はい。ぜひ、そうですね、そんなことを、まあ、いろんな、これからどうしたらいいか、自然の中で、暮らしていきたいですとか、まあ今の都会のこう生活にちょっと疲れてしまったなっていうふうに感じた人は、ぜひアジア学院に来ていただけると、いろんなその人とのこう触れ合いもそうですし、あと、ね、野菜だったりとか家畜と、そういった命の触れ合いっていうのもできると思います。ぜひ、来てみてください。
じゃあ今日はいろいろ面白い話を聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ本当に、はい、とても楽しい時間でした。ありがとうございます。
最後までお聞きいただきありがとうございました。なお、ポッドキャストで取り上げてほしいテーマや質問がございましたら、未来 .no.hyakusho@gmail.com へお寄せください。この番組の音楽は富裕層、制作は未来の百姓計画グループ、提供は福永真由美研究室、そして司会は別所茜がお送りしました。皆様ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。